皆さんこんにちは。マイクロソフトコンサルタントの児玉と申します。まずはじめに本日はこのセッションをお選びいただきまして誠にありがとうございます。このセッションはダイナミックアイデンティティフレームワークということで ID 管理基盤のお話をさせていただこうと考えております。一番初めにお願いで大変恐縮なんですけれどもアンケートへのご協力をお願いいたします。このセッションは MN242 という ID でございますのでぜひご協力をお願いいたします。で本セッションの資料とこのセッションの動画については後ほど配信される予定でございますので細かくて今日説明しきれない部分資料に含まれておりますのでぜひダウンロードしてですね復習がてらご覧いただければなというふうに考えておりますのでよろしくお願いいたします。それでは早速内容に入っていきたいと思います。最近子供が生まれました。予定日が決まってるんですけども結構これずれるもんなんですね。私の場合1週間ぐらい早く子供が生まれて来ることになりましてその分1週間で片付けようと思った仕事ができなくなってしまったんですね。で、その時にですねあろうことかいつも持ち歩いている会社のパソコンを会社のロッカーの中に入れたまま帰ってしまいました。で私の手元にあったのはスマートフォン1台 とドメイン参加ができない Windows RT のタブレット端末1個だけでした。でそんな中で、仕事をさばかなければいけなかったんですが、メールはスマートフォンでもちろん見れますし弊社の場合はシェアポイントオンラインで編集中のファイルは格納していますのでインターネットからそのファイルにアクセスして編集を継続することができました。またその時のプロジェクトの検証環境については Azure 上で構築をしておりましたのでそれもインターネットから接続をして構築を続けることができたんですね。で本日は、皆様のお客様や、皆様自身の会社様にそうやった、ユーザーにとって便利な基盤を作っていこうというお話を IT 管理者の観点からしていきたいというふうに考えております。話の内容は、大きく分けて2つですねちょっと詰め込ませていただきました。まずはじめにハイブリッドアイデンティティというお話をさせていただきます。こちらは、近未来の ID 管理基盤というふうに書いてあるんですけれども、今のようなですねクラウドベースの便利なユーザーにとって便利な基盤を作るために必要となってくる ID 管理基盤のことを指しています。そして2つ目がダイナミックアイデンティティフレームワークですね。で、ID 管理の最適なロードマップを描くためのフレームワークを弊社が提唱しています。この名前がダイナミックアイデンティティフレームワークというものですね。この2本立てで本日お送りしていきたいと思います。まずはハイブリッドアイデンティティというテーマからご説明させていただきます。いろいろなセッションでもう出ていただいた方は、お気になっている話が多いかなと思うんですけれども、ハイブリッドアイデンティティというのはまずシステム的にはですね Windows サーバーアクティブディレクトリーと Azure アクティブディレクトリーを連携させたものになります。で、目的は何かというと先ほど申し上げましたような業務生産性の高いユーザー利便性の非常に高い、環境を作るために必要な施策であるということですね。で、よくある誤解がですね、Azure Active Directory が、Azure IaaS の Azure の仮想マシン上に建てられた Active Directory だという誤解がよくあります。でもこれは全く別物です。Windows サーバーの Active Directory は、要は企業のセキュリティの要として動作するようなコンピューターのドメイン参加ですとか、グループポリシーといったセキュリティの機能に重点を置いた製品になっておりますが、一方で Azure Active Directory は、まずクラウド上にあるという点が違う。ポイントで、さらにですね、クラウドアプリケーションの認証に特化した機能を持っているという特徴のある ID ストアになっています。ですので、両者それぞれに違ういいところがあるものを連携させるというのが、ハイブリッドアイデンティティの概要だというふうにご理解いただければ結構でございます。で、このセッションはですね、今回のマイクロソフトカンファレンス2014で、一貫しているのですが、最初に1日目のですね、SAWA のセッションで紹介になりましたコントソドラッグという架空の企業の人に登場していただくことになります。で、こんな悩みを持っている人に登場してもらったんですね。この人はクライアントインフラを担当している、東野さんです。で、ざっくり言うと課題は IT のセキュリティですとかガバナンスといったところに、部署としては課題を持っているもののユーザーさんからはですね、もっと便利に使いたいと言われるんですね。私の携帯でメールを見るようにしてくれないかとか外からファイルにアクセスしたい、そういったご要望をいただいていて、矛盾を抱えている、ジレンマに陥っているという方に登場していただいています。3つの課題についてハイブリッドアイデンティティを用いて解決する提案を今日はさせてもらいたいと思っています。ですので、皆様のですね、会社とか皆様のお客様のシチュエーションに合わせて、なんか適合しそうなシナリオがありそうだなということになった場合にはですね、ぜひお持ち帰りいただいて検討いただきたいというふうに思っております。まず一番最初こちらですね、実はクラウドを使っているらしいということですね。 IT 部が管理しているシステム以外に、各部署で、便利な SaaS を使っているというケースです。で、例えばサービスデスクに、丸々オンラインというツールを使っていたりですとか、会計は会計の SaaS を使っているというような状態ですね。もしくは個人のレベルでファイルの共有の まあ、例えばドロップボックスとか、まあ、そういったものを使われているという、まあ、シャドウ IT が存在するような状況というのがあるかなと思っています。で、個別最適にはなっているんですけれども、企業全体から見るとですね、やはりバラバラな ID 管理ポリシーが、まあ、散らばっているような状況になりますし、ID 情報漏洩の機会というのが、まあ、それだけ単純に増すことがすぐにわかると思います。で、まあ、ユーザー観点からすると、複数の ID を持っているユーザーという、ユーザーの方の負担というのは、想像以上に大きいですね。まあ、業務上、ID をいくつも入力しなきゃいけないっていうことはもちろんのこと、パスワードを変更する、パスワードの強度っていうのが、まあ、まちまちですので、その、まあ、管理負荷というのがユーザーさんにかかっています。私が、まあ、同僚の話なんですけれども、多くすごくびっくりしたのは、デスクトップ上にですね、パスワードとテキストというファイルが置いてあって、そこに全部ユーザー名とパスワードが入っている。まあ、そういうのが、まあ、最悪なケースですけども、ありました。まあ、それぐらいユーザーに管理の負荷を強いているということなんですね。で、まあ、それに対してどんな認証基盤が便利なのかっていう話を、まあ、しますと、まあ、今申し上げましたのが Aziz というふうに書いてありまして、いろんな SaaS がある。で、いろんな ID があるという状態ですね。で、さらに、組織 ID もそのユーザーの方っていうのは持っているはずですね。会社で1個しか付与されていないような、まあ、マスターとなる ID が別にあるということです。で、これをどうすると、まあ、ユーザーにとって便利なのかというと、まあ、もちろんですね、統一の ID で一度きりの認証させるのがいいんですね。で、この一度きりの認証というのは、組織のアカウントでやるというのがセキュリティ上最も望ましいというふうに考えています。で、一つの ID でいろんなアプリケーションを使うっていうことの便利さはおそらくこの会社の皆様も気づかれていて、今は Google の ID とか Facebook の ID を使っていろんな SaaS のアプリにログインができますよね。まあ、それと同じことをやりたいんです。なんですけれども、まあ、さすがにですね、Facebook のアカウントを使って業務アプリケーションを使わせるわけにはいかないということで、オンプレミス、下側に書いてありますけれども、Azure、失礼しました。Active Directory でいつも使っているユーザーアカウントで、クラウドのサービスも利用できたら非常に便利ですよね。そういった、基盤を構築していこうという話が1点目のソリューションになります。で、システム構成の概要だけ、ここではご説明させていただきますと、まあ、ちょっとですね、詳しいセッションはこの後に、関連セッションとしてご紹介するところで、まあ、テクノロジーの詳しいところをご説明するんですけれども、まずですね、Azure AD は様々な SaaS の認証ができるような、そういう機能を持っています。ちょっとレーザーポイントを出しますね。この部分ですね。Azure AD はいろんな SaaS の ID プレアイデンティティプロバイダーになることができるということなんですね。まあ、SaaS もそれぞれ ID ストアを持ってますので、そことの関連付けができるというふうに考えてください。で、Azure Active Directory の認証を Windows Server Active Directory の認証で、まあ、置き換えるというお話を先ほどしました。そのために用いられるのが ADFS というものです。で、ここの、連携をさせるための連携の名前を Federation 信頼というふうに一般用語で呼ばれています。で、そういうふうな用途で使われる ADFS があって、その上に AAD Sync というのがありますね。こちらは Windows Server Active Directory、On-Prem の Active Directory から、クラウドの Azure Active Directory にユーザーを移行する、まあ、同期するためのツールになっています。これは Office 365ご利用のお客様は DiaSync というツールがあるのをご存知かと思うんですけれども、これの後継版ですね。で、ユーザーをクラウドの Azure Active Directory に置いていくことによって、クラウドアプリケーションのまあ、ご契約をされて1個ここに追加した場合にもすぐですね、もうユーザーは Azure AD、AAD にいますので、すぐにクラウドアプリケーションを使い始めることができるというメリットがございます。ですので、今はですね、クラウドアプリケーション、まあ、例えば会社様で Office 365をご利用いただいているとか、まあ、それとプラスあと1、2個、まあ、3つぐらいしか使ってないよというお客様が結構大多数なのかなというふうに思うんですけれども、まあ、3年後、5年後ですね、クラウドアプリケーションがもっともっと流行ってきます。これは間違いないです。ですので、今のうちにこういう社内の認証基盤でクラウドも使わせる基盤を整えておくことで今後の、まあ、動向にもですねついていける基盤を作ることができるということですね。現在ですね Azure Active Directory については2000以上の SaaS アプリ認証を対応していますけれども、まあ、今後これがどんどん増えていくという予定になっております。さあユーザーにとって便利だというふうに申し上げたんですけれども、どのように使っていけるのかということをですね簡単に環境を用いてご説明したいと思います。これあるサーバーですね。Azure 上の仮想マシンに立っているサーバーで、まあ、SSO さんという人がログインしているという状況です。で、この人が、まあ、想像してください。朝出社しましてパソコンを広げたという状況を想像していただきたいんですけれども、まず初めにやることは Azure AD のログインなんですね。Azure AD のログインは皆さん同じページを開いていただきます。ここに自分のログインアカウントを入れます。sso@abcdemo.アジアですね。で、これを入れて、まあ、サインするわけなんですけれども、Azure AD は ADFS と連携をしているアカウントなのかどうかをドメイン名、アットマーク以下のドメイン名で判断するんですね。これは Azure AD 上の設定で ADFS と連携しますという設定を入れています。で、この abcdemo.asia というのはオンプレミスのドメイン名なんですね。で、これサインインをしてみます。そうすると、まあ、裏でいろんなことをやっています。で、しばらく待つと、はい。ちょっとドキドキしますね、こういう時間は。はい、出ました。これがですね、Azure AD で提供しているアプリケーションパネルという、クラウド時代の新しいスタート画面だと思ってください。ユーザーの方が、パソコンにログインをして、インターネットエクスプローラーを立ち上げると、Azure AD の認証画面が出てきて、そこにログインをすると自分が使える SaaS のアプリケーションが一覧で出てきます。ここには自分で開発されたアプリケーションももちろん入れることができます。まあ、今、まあ、ありきたりなというかですね、よくある使われている SaaS を並べているような形ですね。で、注目いただきたいのは、ここにログインするときにユーザーのパスワードを入れてないですよね。入れませんでした。アットマーク以下の、まあ、ドメイン名までしか入れませんでした。これは何でかっていうと、もうパソコンにログインするときにユーザー名のパスワード入れてるからなんです。それが真のシングルサインオンですよね。フォームで、入れたものを記憶させといて、他のアプリケーションに連携するっていうのは、それもできるんですけれども、Windows サーバーを、失礼しました。Windows の環境、Active Directory の環境を使っているお客様に関しては、そのドメインへのログオンがもう SaaS に使えるっていう、これが、ここで便利な、一番便利な点で、これをシングルサインオンというふうに呼んでいます。簡単でしたが、以上で、SaaS アプリ連携のデモになりますね。で、後ほどですね、ダウンロードいただける資料には、今のスクリーンショットとかも撮って入れてありますので、ぜひ、ご覧いただいて、まあ、社内でですね、見せて回っていただければな、というふうに思っております。はい。では、次のお悩みを聞いてみたいと思います。これですね、システム統合を急げっていうんですというお話ですね。まあ、業務方針の転換でシステムを統合しなければいけないですとか、まあ、グローバル対応。海外のグループ会社を統合することになりました。あとは M&A ということでシステムを統合することになるとですね、やっぱり ID 管理基盤というのは切り離せない関係にありますので、 ID 管理基盤も統合しようという話に、まあ、なるわけなんですね。で、ただ統合のコスト、まあ、ちょっとチャレンジしていただいた方があることがある方はよくお分かりになるかと思うんですけれども、これ調整にすごく時間がかかります。で、まあ、ネットワークやインフラの構成っていうのはもちろん時間がかかるんですけれども、一番苦労するポイントでのいうのはですね、この赤い部分なんですね。統合対象拠点での ID やシステム管理ルールの標準化、ルールの標準化なんです。あとは責任分解点の調整ですね。で、なぜこういうことが起こるかというと、ヘッドクォーターが日本にある会社様でもですね、IT に関しては海外の方が力が強いんだ。まあ、海外の方がクラウド利用とか進んでいるという事情がどうしてもあるので、向こうの方が力が強くてということで、まあ、プロジェクトが頓挫してしまったりですとか、まあ、伸びてしまったりとか、まあ、そういったことがよくあります。そこでご提案したいのが新しい ID 統合の、まあ、AD 統合の形です。まあ、ご想像の通りですね、 Azure AD に統合してしまおうという話なんですね。で、クラウドの AAD にユーザーアカウントを統合するというお話です。で、もちろんですね、構築コストはかかりません。新しいフォレストというのはいらないんですね。で、もうそのサービスを使っていただくだけになっています。で、ここで重要なのはこの AAD シングというツールです。オンプレミスの ID を Azure AD に持ってくるというツールだというふうにご説明したんですけれども、これがマルチフォレストに対応しているという点がポイントですね。で、これを使っていただきますと、各地に散らばっているオンプレミスの基盤のそのままを、オンプレミスのアクティブディレクトリーというのは、そのまま継続していただいて、で、まあ、運用も各国に任せますと。ただ、その代わり、Azure AD Sync で繋がせてください。で、繋ぐことで、これから使っていく、グローバルで使っていく SaaS はみんなで使えるようになるんでっていう交渉だけしていただければですね、Azure AD にユーザーを集めて、グローバルのアプリケーションはクラウドアプリケーションを使おうという方針に変えていく。まあ、それだけできればですね、こういった統合の形が考えられます。で、まあ、グローバル統合というかですね、システム統合をする、グローバルシステム統合をするという時の多くの動機がコミュニケーションだというふうに、まあ、今までの、まあ、事例からしてもですね、感じられます。例えばメールシステムでスケジュール共有をしたい、インスタントメッセンジャーを使いたい、あとは、まあ、ポータルですとかファイルシェアをしたい、まあ、そういったものはですね、もう今クラウドサービスがかなり充実してきてるんですね。今挙げたものについては Office365 の機能を挙げてますけれども、そういったものを使っていくという方針さえ決まれば、こういった、統合、まあ、移行っていうのはすぐできますということがここでのお話ですね。はい、2点目までちょっと急ぎすぎたかもしれません。終わりました。で、最後のお悩みですね、これです。 たまにはおしゃれなカフェで仕事したいんですっていうふうにおしゃれな社員に言われちゃうわけですね。で、まあ、こういう要望って実はあると思ってて、まあ、言わないまでも思ってる人は多いと思うんですね。で、なんでこういう要望が出てくるかっていうと、クラウドのアプリケーションを使い始めたのにまだ社内からしか使わせていないですっていうお客様実は多いんです。で、まあ、クラウドのアプリケーションなんで外から使えるんでしょ、自分のパソコンからつなげるんだよねっていうふうに当たり前に思ってたことが実はできない、認証の口は社内からしかつながせられないっていうふうにしているお客様が実は非常にまだ多い状況です。で、まあ、これはぜひですね、そういうふうにやった方が生産性上がるっていうのは単純に思いつくんですけれども、やっぱり絶対に破られることのない認証方式っていうのが必要になりますよね。はい、絶対必要だと思います。で、なんでかっていうと、これからクラウドのアプリケーションがさっきのアプリケーションパネルで統合されるとすると、1個認証を破られてしまうともう全部のアプリケーションにログインされてしまうんです。で、それが管理者のアカウントだったらもう目も当てられない状態ですね。ですので、認証のセキュリティを強化するっていうことが便利な基盤を作る上で絶対に必要なんです。で、その時に、まあ、一番簡単な方法っていうのが多要素認証というふうにも言われているものですね。もう今、まあ、大体のクラウドのサービス、まあ、Facebook はどうだったか忘れちゃいましたけれども、で、多要素認証というのが使われています。で、主要なものでは、多要素認証のアプリケーションをスマートフォンやモバイルデバイスにインストールしていただくパターン、あとはフォンコール、テキストメッセージなどなどですね。で、こういったものをご用意いただくのがいいんですけれども、これをどこに用意するかっていうのが結構重要なポイントです。で、多要素認証を自前で開発して用意していただくことはもちろんできるんです。できるんですけれども、これは開発者や管理者に負担を強いますよね。で、さらに今、みんながスマートフォンを持っている時代なので、フォンアプリで多要素認証してねっていうのが通じますけれども、それが携帯は持たずにみんなウェアラブになりましたという時には、やっぱりこの開発したものっていうのは陳腐化してしまいますし、それが今後どうなっていくかわからないというのが今の状況だと思います。まあ、そうするとですね、やはりサービスを利用するっていうのが得策なんですね。で、まあ、予定調和ですけれども、Azure に Azure MFA というサービスがございますというお話です。で、Azure のサービスを利用して、多要素認証というのが、まあ、できるんですというお話なんですけれども、ちょっと詳しいですね、このシステム構成はお話ししませんが、ポイントは2つあります。で、1つ目は、クラウドもオンプレも両方とものアプリを守ることができるんですという話なんですね。で、クラウドのアプリケーションへのログインに対して、まあ、多要素認証を実施する。なんかちょっと自然な感じがしますけれども、オンプレってなんで多要素認証する必要があるのっていうふうに思われる方がいらっしゃるという顔をしている方が多いかなというふうに思うんですけれども、実はこれ VPN とか RDS、リモートアップという、今ですね、外部からつながせている方式を多要素認証に置き換えるということを意識しています。で、VPN に接続するときにですね、今物理的なトークンを使われて認証させている場合が多いんじゃないかなと思っていて、例えばスマートカードがそうですね。で、それを、外部のインターネット環境にあれば、外部のサービス、多要素認証サービスに接続させることで、それを置き換えることができます。はい。で、ポイント2つあるというふうに申し上げました。1つ目が、クラウドのアプリケーションも、オンプレのアプリケーションも両方とも ADFS の認証をしたせていれば、多要素認証の対象になりますというお話でした。で、もう一つあります。それが、次のページです。はい。コンディションによる MFA 制御というお話ですね。まあ、コンディションというのは何かというと、人、場所、デバイスです。で、多要素認証をかけますというふうにしたときに、クラウドのアプリケーション、まあ、クラウドアプリケーションは今いいですよね。で、クラウドアプリケーションを社内で使う場合に多要素認証をいちいち聞かれていたのでは困ってしまいます。で、あとは多要素認証をさせたいような業務をしている、まあ、機密情報を扱っている社員の方にはさせたいけど、まあ、SNS ぐらいだったら多要素認証はさせたくない。まあ、そういうケース、いろいろあると思うんですね。それを制御することができるっていうのが、ここでのポイントです。で、ユーザー名ですとか、まあ、グループ名、まあ、何ですかね、IT 部の人は多要素認証はなしで良いとか、まあ、そういったことができます。部長だったらなしで良いとか、まあ、そういった人による制御ができるのに加えて、まず社内のネットワークなのか、社外のネットワークなのか、それに応じて多要素認証オンオフを切り替えることができます。で、さらにはデバイスですね。登録されたデバイスのみで認証させることができると。まあ、そういったものもですね、ADFS を使って認証しているとできるようになります。というお話なんですね。で、ADFS がこのオンプレミスのアクティブディレクトリーから取り出すクレーム情報、まあ、ユーザーの属性の情報ですね。それをベースに判断して、Azure の ADFS のさ、Azure の MFA のサービスを呼び出すかどうかを決めることができるんですというお話です。で、ちょっとシステム構成ですね、さすがに端折りすぎたかなというふうに思いましたので、ちょっと説明させていただきますと、Azure 上に MFA というサービスがあります。クラウド上のサービスです。なので、インターネット接続があれば、どこからでもアクセスできるサービスになっています。で、これを呼び出すのは、オンプレミスにあるマルチファクターサーバーというものになります。で、いろいろ構成はあってですね、このクラウドのサービスだけを使うということもできるんですけれども、おすすめはこの ADFS をオンプレミスに置いて、マルチファクターサーバーというも、MFA サーバーというものもオンプレに置くパターンですね。で、こうすることによって、ユーザーは例えばクラウドのアプリケーションを利用しますっていうふうに入ってきます。そうすると、AD での認証をしたいんですけれども、これは先ほど見せましたように、フェデレーション信頼を結んでいる ADFS に認証を情報をくれというふうに引きに行くわけですね。で、この ADFS は自分が所属しているドメインの AD にこのユーザーの人はログインしていいんでしょうかと、パスワードは合ってるんでしょうかということを聞いて ADFS が OK とすると、Azure AD がクラウドアプリケーションの認証を許可するというような流れになっています。ここの ADFS の認証のところで ADFS 認証が終わりましたという段階でですね、多要素認証のサービスが呼び出されるようになります。なので、順序としては後でお見せしようと思ってますけれども、ユーザー名のパスワードを入れてその後に電話がかかってきます。そういうような流れになりますね。はい。で、便利に使いたいんですというご要望に対してできるセキュリティ強化の施策をお話していましたけれども、2つ目がこちらなんです。デバイス認証ですね。いろんなところから使いたい、いろんな端末で使いたいといえば言ってもですね、さすがにインターネットカフェで使われては困るんですよね。やっぱりそこで何か残ってしまうとあれですし、社内の情報をそういうところで使ってもらいたくはない。そういう場合には、事前登録したデバイス、会社が許可したデバイスだけを事前に登録しておくというサービスがあります。で、これをしておくとですね、オンプレミスの AD にデバイスの情報、デバイスというオブジェクトが登録されます。で、そのデバイスであれば認証をさせるっていうフローになるんですね。で、それも可能にしているのが、ここでやっぱりまた出てきました ADFS というものですね。ADFS の持っているデバイス登録サービス、デバイスレジストレーションサービスというものを有効化して、ここにクライアントがですね、自分で登録しに行きます。管理者が全員分の携帯を集めてとかってやる必要はなくて、各個人がこのエンドポイントにアクセスして自分で登録するようなフローになります。で、それをやっておくとですね、デバイス認証をまず ADFS の認証の時にあるアプリケーションにアクセスしました。認証が ADFS にやってきました。そしたらそこでまずデバイスの情報を見て、これは登録されたデバイスなのかでまず弾くんですね。で、これが1番。で、それがいいデバイスです。OK なデバイスですというふうになると通常の認証が走ります。ユーザー名とパスワードですね。で、ユーザー名とパスワードが通ると多要素認証が走ります。これがちょっとくどいんですけれども、外部から使わせる時の今ソフトウェアで実装できる最強の認証の方式になっていて、しかもこれがサービスを用いて実装できるんですっていう点が今お伝えしたかったポイントです。さあ、じゃあ実際にモバイル端末を用いて少しだけデモをさせていただきたいと思います。はい。iPad ですね。で、こちらで、もちろんですね、ドメイン参加とかしてないですし、社内のアカウントで今から外部からオンプレミスの認証をやってみたいと思います。で、まずこちらもですね、Azure AD への認証を最初にするんですね。で、ここで、失礼。自分のアカウントを入れます。ssoabcdemo.asia。そうすると、abcdemo.asia は社内のオンプレミスの基盤ですので、そこにリダイレクトされます。これ、オンプレの環境です。オンプレミスの ADFS って書いてありますけども、この画面で自分のID とアカウントを入れるんですね。AD への認証をするんです。これはドメイン参加しているパソコンでやってないので、ADFS の認証は聞かれます。さっきはここをスキップしたという形ですね。で、ここに、パスワードを入力して、認証すると、Azure AD に ADFS が認証済みですという情報を返しますので、こういうふうにアプリケーションを使っていくことができますという話ですね。で、補足情報としてはですね、ここで、マルチファクターの設定をすることができて、これですね、自分のパスワードが変えていただいたりとか、電話番号が変わった場合には、電話番号をここで再登録していただきたいと思っています。で、ちょっとですね、今、一つのミスに気づきました。多要素認証が先ほどやってしまったので、 準備しているときにですね、対応ソニーのパスワードを入れてしまっていたので、対応ソニーは聞かれませんでした。本来はですね、こういう画面が出ます。順番としては、オンプレミスの ADFS に、ユーザー名、パスワードを入れると、その後にですね、ここはクラウドの Azure Active Directory ですと書いてありますが、この画面が出てきて、この確認用コードというところに、自分の携帯電話に送られてくるテキストメッセージ、もしくは電話ですね、それの、ID をここに入力する。そしてサインインをすることで、さっきの画面に行く。ここの画面に行きますというフローでしたね。すいません。先ほどここのメッセージ表示しないボタンをチェックして、テストをしてしまったために、ここはスキップされてしまいました。大変失礼いたしました。はい。iPad を使ったデモは以上になります。で、これがクラウドアプリケーションの多要素認証になりますね。はい。ハイブリッドアイデンティティの話、あと1分ぐらいになります。Office365 ユーザーの皆様に関して、ちょっと注目していただきたい部分ですね。今のハイブリッドアイデンティティ基盤は、もちろんどなたでもお使いいただけますし、これからクラウドアプリケーションを主流にしていこうというふうに考えているお客様に関しては、もちろん採用対象になるんですけれども、Office365 を使われているお客様については、実はですね、実はというか、管理者の方はご存知かもしれないんですけど、Azure AD をもう使われているんですね。Azure AD にもユーザーが同期されています。ディアシンクで O365 にユーザーを持っていくんだっていう時の持っていき先は AAD なんです。で、だとするとですね、今お話したような多要素認証、外部からの認証を強固にしたい。認証をより便利にしたい。他の SaaS を使うようにしたから、そことのシングルサインオンをしたいんだっていう場合ですね。あとは、安全にモバイル端末から使わせたい。デバイス認証をしたい。という場合には、迅速に対応が可能なので、ぜひご相談いただきたいと思っています。はい。で、最後にハイブリッドアイデンティティに必要な製品というのをまとめておりますけれども、やはりポイントはですね、Azure Active Directory。で、エンタープライズのお客様が使っていただくのは、Azure Active Directory Premium という、優勝版をですね、お勧めしておりますので、こちらと、あとは、要所要所に出てきました。ADFS というやつですね。Azure ADFS。Active Directory Federation Service というもの。これを使って連携をすることで、今ご紹介したような世界が実現します。さあ、こういうふうに思われた方が多いのかなというふうに思っています。で、とはいえですね、お客様には今ある認証基盤があって、いきなりじゃあ AD を明日から導入しようというふうにはならないよというふうに思われるお客様多いんじゃないかなというふうに思っていますし、大体、そうですね、ここにいる皆様の顔色を見てもですね、いやいや、そうは言ってもというふうな、アイコンタクトをいただいております。ありがとうございます。で、お客様先にお伺いしてですね、御社の ID 管理基盤はどういうふうになってますかっていうふうにお伺いする機会がやっぱあるんですけれども、そうすると大体2パターンのご回答をいただくんですね。で、1つ目は、課題がありすぎて何から手をつけていいかわからないよっていうパターンです。これは全然 OK なパターンですね。で、次はダメってわけじゃないんですけど、もう一つあって、〇〇という ID 管理製品を入れてます。っていうご回答なんです。で、確かにその ID 管理製品は非常に大きな、たくさんのですね、機能を持っていますし、昨今の ID 管理製品というのはもう非常に発達しているので、何でもできちゃうんです。認証やユーザー同期だけではなくて、証明書の管理もできるし、パスワードのセルフサービスも提供しているとか、あるんですけれども、それを導入されている動機はですね、ID の動機ですとか、ID のプロビジョニング、それだけだったりするので、それが全部の機能が活かされているという場合、っていうのは、実は少なかったりとかするんですね。で、今ご紹介した2パターン、いずれの場合も、次のアクションがやっぱ分かってないという状況なんです。ですので、例えばハイブリッドアイデンティティをやりたい、今ご紹介したような便利な基盤を構築したいというふうに思われてもですね、次に何を手をつけていいかが分からないという状況にあるんです。で、その時に、必要というかですね、考えなければいけないことを補助するフレームワークとして、ダイナミックアイデンティティフレームワークというお話が出てきます。で、これはですね、マイクロソフトの提唱するフレームワークです。で、製品ではないんですね。だから、これ自体が売り物というか、値段のついているものではありません。で、何のためにあるかというと、現実的なロードマップを描くと。現実的なというところが重要なんですね。で、これを描くために存在するフレームワークです。で、本来ですね、マイクロソフトの、優勝のサービスとして、この リフという、まあ、ダイナミックアイデンティフレームワークリフというのをご紹介させてもらってて、お手元にチラシがあるかと思いますけれども、これが、まあ、値段も入ったですね、チラシなんで、まあ、これは後で見てもらえばいいんですけれども、なんですけれども、その中から、実際のデリバリーの中から少し tips を今日はお持ちして、お持ち帰りいただきたいなと思ってますので、その内容を紹介していきたいと思っています。はい。IT 管理基盤評価をするにあたって、4本柱を、まあ、マイクロソフトでも考えているという感じですかね。まあ、管理、認証、認可、監査。まあ、当たり前の4つが並んでいるかのように思われますが、まあ、これを改めて、御社の環境で考えていきましょうという話なんです。で、まあ、ご自身の環境で考えていただいてもいいんですけれども、まあ、今回、傘となるセッションがコントソドラッグという会社で あるので、まあ、まあ、よくあるというかですね、まあ、意図的に問題を紛れ込ませていますが、絵を描いて、まあ、こういう想定のお客様について考えてみたいと思います。で、まあ、管理、認証、認可、監査、4つについてどうなっているのかなというのを見ていくという感じですね。はい。で、まず管理の部分。で、まずですね、申請が、これメールベースなんですね。皆様の会社にこんなのもある、うちもあるあるっていうのがあると、非常に幸いなんですけれども、まあ、変更申請がメールベースです。で、まあ、なんかオペレーターですとか人事担当者の方が、なんかウェブアプリを用いて、まあ、人事の HR のシステムに入れているような形だったりですとか、ID 連携システムっていうのはここに入ってますね。まあ、どっかの製品なんでしょう。マイクロソフトでいうところのフォアフロントアイデンティティマネージャーなのかもしれません。で、これを用いて HR システムから AD の連携をしたんですけれども、ここにアプリケーションに対しては連携プログラムっていうのが別にありますね。多分これは以前にスクラッチで作ったものを FIM で対応できなかった、まあ、もしくは他の製品で対応できなかったのかもしれません。で、あとよくよく見ると何も連携が発してないアプリケーションというのもありますね。はい、こんな感じになってます。はい。で、サービスデスク、まあ、アプリ側の担当者の方がいて、その人が、まあ、個別に ID 管理ストアを、管理しているように見受けられます。で、また ID 同期という観点からいくと、まあ、海外拠点、グループ企業を統合せよって、まあ、多分言われたんでしょう。ここからの連携は、ID 管理システムでの対応ができない、まあ、ネットワーク的な問題なのかもしれませんね。そうすると、まあ、ファイルベースでの連携がされているような状況ですね。で、さらに最近はクラウドを使い始めたので、AD から直接ディレクトリ同期ツールを使っているみたいな感じの複雑さが、見て取れると思います。で、認証に関しては、まあ、これは最初に挙げた問題とほぼ一緒なんですけども、アプリケーションごとに認証の方式が違うんですというお話ですね。で、今頃先ほどのマルチファクターオーセンティケーションのパスワードが送られてきたんですけど、ちょっと電波が悪かったですね。で、アプリケーションの認証が違うところに散らばっていると。で、AD は AD でパソコンの認証はかけている。で、クラウドはクラウドで違うところでまた認証をさせている。で、まあ、認証の手間もそうなんですけども、セキュリティポリシーが分散しているというのはもう一目瞭然ですよね。で、見落としがちなのは認可ですね。認可、アプリケーションごとの、まあ、権限付与のお話です。これが統一されているお客様というのはかなり進んでいる ID 基盤をお持ちです。で、まあ、この場合もですね、アプリケーションごとに、まあ、アプリケーションのそれぞれで持っている ID に、うん、まあ、何でしょうね、管理者権限とか、閲覧権限とかそういうのを持たせているようなイメージですね。まあ AD についても AD で別途持っているような感じ。はい。で、まあ監査は監査でシステムをいじる人が多いので、それぞれについてどういう操作をしたかっていうのを、まあ、見たいですよね。まあ見たいんですけれども、どこか一元的にレポーティングしているような場所はないっていうような状況です。まあ今時ですね、監査ができないというシステムはないと思うので、各システムでは取られていると思うんですけれども、まあどこかで監査管理人みたいな人がですね、一覧を出してくれっていうふうに言った場合に出せるようなシステムはないという状況。で、まあ、こういうお話なんです。で、なので、システム、企業の ID 管理基盤をこの4つの柱で評価しましょうねっていうお話が、まあ、DIFの概要なんですけれども、まあ、ここまでお話ししてもですね、各4本柱の中でいろいろ、まあ、問題がありそうだなっていうぐらいしかわかりませんでしたよね。で、それを具体化するための項目を用意しています。これが DIFの正体です。で、管理に関しては、まあ、これぐらいあるんですね。まあ、ちょっと、細かくは見ていただければなと思うんですけども、もちろん、ID の同期のお話ですとか、プロビジョニングでプロビジョニング、パスワードの管理、セルフサービス機能は備わってるか、こういう項目を用いて、それぞれの項目ごとにお客様の環境がどうなってるかっていうのを見ていただきたいんです。で、これは管理ですね。で、認証、まあ、利便性という話だったりですとか、まあ、プロトコルとかっていうのも気にする必要はありますよね。 そして認可。認可についても認可を実施している場所っていうのはどこなのか。今の場合はアプリケーションがそれぞれ認可のを実施していました。あとは監査ですね。まあ、監査も、重要度は会社様によってだいぶ変わるかなというふうに思いますけれども、監査情報の収集ですとか、レポーティングっていう点について、まだまだ成熟してない方が多いかなと思います。で、これらについて評価するんですというお話なんです。で、評価した結果は、まずコントストラックに関してはこんな感じで、これ仮想なんで、これを鵜呑みにはできないんですけれども、ご紹介させてもらいたいと思います。全部の項目ではありませんが、主要なものについて、現状の問題と目標の状態というのを定めています。で、こういうふうにやるんですね。個々の項目はちょっと説明は控えたいなと思ってるんですけど、リフの項目に基づいてですね、先ほどご紹介した20数個の項目にも応じて、現状の問題とビジネス目標に即した目標状態を定める。目標状態というのはこの真ん中の目標の状態というところですね。コントストラックに関しては、ユーザーに便利な基盤を提供したいということを、最初に念頭に置いています。それが、ビジネス目標なわけですね。それを実現するためにどういう目標の状態が必要なのかということを一個一個の項目について考えています。一個一個といっても20個ぐらいしかないので、それを一回棚卸しするという意味でこういう表を作ってください。で、そこから施策に落とすという話なんですね。で、施策は、Azure AD の導入だったりとか、Azure MFA の導入だったりとかっていうふうに、これはもちろんそういうシナリオにしてるんですけれども、そういうふうに目標の状態から施策に戻す。細分化された、タスクに落とす。ということが重要です。で、すべての項目について、網羅的で、4つの柱で網羅的に考えて、細分化された目標を設定して施策に落とす。こういうステップを、いちいちっていうふうに思うかもしれないんですけども、やることが、未来に向かって進んでいくために重要なんですね。で、今回のコントストラックに関しましては、Azure を入れようとかっていうのがもう前面に出てはいるんですけれども、ID 管理基盤の公開と認可の部分に星をつけています。で、ID 管理基盤の複雑性や運用負荷というのをですね、事前に下げておかないと、Azure AD を増やすとですね、ID 管理基盤が単純にもう一個増えるというだけになってしまうので、運用管理者としては嬉しくないんですね。で、なので、事前に ID 管理基盤の複雑性とかを排除するような目標を入れていると。シンプルでフル自動とか。セルフサービス機能の実装とか、ここではこういうレベルで書いてますけども、ここの定義をすると。で、ID 管理基盤の公開というのが重要なので、星をつけています。あとはですね、認可です。見落としがちなのは認可なんですね。で、欲を言えばですね、AD の属性ベースでの認可でアプリケーションを統一することが、最終形だとは思うんですけれども、これはシステムを導入しなくてもですね、認可の見直しという項目をぜひ入れていただけるといいかなと思っています。アプリケーションで利用する認可情報をどっかにまとめておかないとですね、アクティブディレクトリーから Azure AD にユーザーを同期しますので、バラバラの、項目を持ったユーザーを同期しても、それをクラウドアプリケーションでうまく使えないかもしれません。なので、現行の ID 管理基盤、というところと今の御社の認可の状態というのを見直していただくというのがこの場合のコントストドラッグの場合の第一の施策でもありますし、皆様の会社でもまずぜひ取り掛かっていただけると次への道が開けるんじゃないかなというふうに思っています。ここまででダイナミックアイデンティティフレームワークというものを使って項目が定義されているので、それをベースに今の状態と目標の状態、そしてその施策を出してくださいというのが今のお話だったんですけれども、次に行きます。より詳しい計画を立てるためにどういうふうにしなければいけないか、どういうふうにしていってはいいかという tips をですね、ちょっとお伝えします。で、ちょっとこれごめんなさい、宣伝が入っちゃってますね。今お渡しした紙の内容なんですけれども、2から4週間ぐらいで今の言った内容を弊社でご支援させていただくという内容なんですね。で、いろんなことやりますというふうに書いてあるんですけれども、ポイントだけお伝えしますと、まず今を正しく理解する。現状を正しく理解するために、どういうことをするかというと、ヒアリングです。で、ヒアリングをして各担当者への多角的質問をしますというふうに書いてますね。で、現在のポジションを確認をして、将来のポジション、この場合はハイブリッドアイデンティティでした。を定義して、そこに応じたロードマップ策定を行うというサービスをさせていただいておりまして、でですね、で、これなんで、こんなことわざわざ MS に入ってもらってっていうふうに思うんですけれども、部署をまたがったヒアリングっていうのはですね、外部の人が入らないと案外やりづらいっていうふうにお言葉をいただく場合が多いです。で、今回の場合はこの DIF の場合はですね、ビジネス目標をベースとして考えなきゃいけないんです。 会社としてどこに向かっていく方向なのかっていうのを参考にしなければいけないので、少なくともですね、 C レベルの C クラスの方々の話は聞かなければいけないですし、 ID を、まあ、実権を握っているというかですね、まあ、人を管理しているのは人事の方ですよね。人事の方の話を聞かなければいけない。あとはサービスデスクの現場の人の話を聞いたりとかして目標を定めるということが必要なんです。で、部署をまたがったヒアリングというのはやっぱ外部の人が入っているとですね、やりやすくなります。で、あとは多方面の合意を取っているロードマップっていうのは、まあ、推進力がありますよね。まあ、みんなやるって言ったからやろうっていうふうに決めて、IT 管理部だけがそこに注力しているというスタイルではなくすっていうことが重要です。はい、そのためのサービスになってますね。で、まあ、弊社で取り組む場合はどうするかというと、先ほどの各項目で現状はどうなのっていう話をしました。で、まあ、いい感じなのか、少し課題があるな、ぐらいだとちょっともんやりしてますよね。ですので成熟度を4レベルで、評価するということをやっています。で、まあ、この、まあ、基本とか標準化とかっていう名前はどうでもいいんですけれども、まあ、レベル0からレベル、まあ、レベル1からレベル4まであるような状態で、今はレベル1ですね。で、じゃこれを3にしましょうねっていうふうにするんですね。で、このレベル1とかレベル3っていうのは下に簡単な指標が書いてあるものの、ちょっと想像がしづらいです。で、それらについて各項目についてレベルの、まあ、具体的状況っていうのを、まあ、ちょっとこれ社内事情によりモザイクなんですけれども弊社で定義しておりまして、これを適用することで素早くですね、お客様がヒアリングすると、あ、そうかそうか、プロビジョニングは今レベル2だね、じゃあそれを4にしましょうっていう案内ができるわけなんですね。で、こういうことをやって、まあ、現状と目標を定めて、まあ、レベル1のものは3にしましょう、2のものは4にしましょう。で、その2のものを4にするっていうことがそのままロードマップのタスクになってくるので分かりやすいんですね。何のためにやるか、何のためのタスクなのかっていうのが分かりやすい、そういうふうな作り方をします。これがダイナミックアイデンティティフレームワークの、まあ、最後の方はサービスのご紹介になりましたけれども、4本の柱のそれぞれの項目について、まあ、ちょっと今覚えきれない感じだったと思うんで、ぜひダウンロードしていただいてですね、各項目についてどうなってるんだっけというのを、まあ、自社内で確認してください。で、もしそれで、まあ、検討がつかないというかですね、まあ、なんか相談事項があったらぜひですね、ここにある連絡先にご連絡いただければなというふうに思います。さあ、時間も終わりに近づいてまいりましたので、まとめをさせていただきます。はい、今日お話した話はお二つです。ハイブリッドアイデンティティとダイナミックアイデンティティフレームワークですね。で、ハイブリッドアイデンティティに関してはユーザーに便利で業務効率を高める環境を提供しましょうと、そのためのアイデンティティ基盤を作るんですということが、ハイブリッドアイデンティティですね。そしてダイナミックアイデンティティフレームワーク、これはもう単純で何をどの順序で行うかを決めましょうという話なんです。やりたいことは決まった、ハイブリッドアイデンティティになったとしてもですね、何をやるかっていうのが次のステップがわからないというお客様、多いと思います。その順序を決めるための手助けとなる、フレームワークをダイナミックアイデンティティフレームワークとして準備しております。はい、こういった内容の、セッションでございました。で、最後にですね、関連セッションについてご案内をさせていただきますと、今日お話ししました多要素認証の部分のアプリの多要素認証の部分ですね、これをディープダイブしているセッションはこの後にあります。あ、この後というか今日のこの部屋の最後の時間にあります。まあ、開発なんかの話も含めてお話がありますので、ぜひ、興味のある方は参加して、いただけないかなというふうに思っています。あとはですね、 Azure Active Directory の認証ですね、開発アプリへの認証の組み込みの話を、この ML261 でやるということですので、こちらも関連セッションとしてご紹介させていただきました。はい、今日ご説明したい内容は以上になります。まあ、皆様のですね、ユーザーの方が満足するシステム基盤を構築するためのアイデンティティ基盤、ぜひハイブリッドアイデンティティをご参考にしていただけると幸いでございます。本日はどうもありがとうございました。